キング富士桜。
始まりました、トーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺博子が務めます。本日のゲストはミッドフィルダー背番号7井原美奈美選手、フォワード背番号19広沢美香子選手です。井原選手、広沢選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人は FC 富士桜山梨に2021年3月に入団した第3期生。年齢は、ね、井原選手の方が学年で2つ上になりますけれども、富士桜では同期、さらにオフザピッチ活動においては共にイベント企画部ということで、一緒にお話を伺っていきたいなと思います。まず私から井原選手に、感謝を伝えたいことがありまして、はい、すごくありがたいっていうことがあって、あのインスタグラムのアカウントで井原選手が投稿している今更聞けないサッカー用語という投稿に助けられています。はい、私過去のこの番組、あの春菜さんこんにちはの時からお話ししていたりするんですが、本当に FC 富士桜山梨の取材が人生で初めてのサッカー観戦だったんですよ。何もわからないゼロの状態から見ればわかる、絶対見てればわかる、見続けてればって言われたんですけど、明らかにでも周りの他の人に比べてあやふやなんですよ。ちょっと何なんだろうなっていう真っ白の状態だったんですが、井原選手のこの投稿のおかげでポジションの違いが分かりました。本当に分かりやすいです。
ありがとうございます。
どんなことを考えながら画像を作ってくださったんですか？
そうですね、まずとても嬉しいお言葉ありがとうございます。以前ラグビーの試合がテレビでやってて、はい、それを見てた時に、うん、今何が起こってるかっていうのを端っこで説明書いてあって、うん、ルールを少し知るだけですごく楽しく試合を見ることができたんですね。
はい、
でそこからヒントを得ました。何も知らないより少し知ってる状態で試合を見た方がより楽しめると思ったので、できるだけ細かく簡単にっていうのを意識して作ってます。うん、
私あの小学校高学年ぐらいの教科書というか、初めてのサッカールールこれさえ覚えれば OK みたいなすごく簡単な本を図書館で借りてきて見ていて、うん、フォワード、ミッドフィルター、ディフェンダー、この3つだけ覚えれば OK だよって、それを信じて OK と思って J リーグの試合とかテレビで見てたんだけど、はい、やっぱりアナウンサーさんとか実況の方がトップ下とかサイドハーフとかセンターバックとか言うんですよ。みんなどこ行っちゃったのか分かんなくて誰がどこで何やってるのか分かんなくて、ボランチって真ん中の人じゃんって言うんだけど、真ん中なんてどこか分かんないし、それはね、南さんのあのインスタで分かったんですよ。
ありがとうございます。
南さんのやってるミッドフィルダー、はい、サイドの人、はい、ものすごい大事な仕事してるんですね。
ありがとうございます。
あの井原選手、一番最初2021年3月の入団記者会見の時に、はい、インタビューというか質問でおっしゃってたのが、いやらしいプレーが得意ですって、
はい、
覚えてます？
はい、
相手にボールぶつけて外に出しちゃうとかっておっしゃってて、はい、本当だって思って
よくずる賢いって言われます。
いやいや、でもそれがねちっこく相手のボール取るっていうのが大事な仕事なんだなって、はい、思ったんですよ。後半緊迫した場面でそうやって井原選手みたいなポジションの人が相手のミッドフィルダーとボール奪い合ってる時に、また実況の方がタッチライン終わりましたって叫んでてタッチラインってなんだろうなっていうのも井原選手の、インスタに書いてありました。助かってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてですね、結構あのアウェーの試合の動画アップされてるなと思うんですよ。はい、なんかね、あのマッチューブって言って松岡さゆり選手が動画のアップ頑張ってるよとか聞いてたんですけど、はい、最近井原選手も動画チャレンジしてますね。
はい、そうなんです。と松岡と一緒に動画講座を受けて去年なんですけど、
はい、
それで、アウェーの試合の時の選手だったり試合直後の選手の表情っていうのを普段見ることができないので、
うん、
お届けできたらなと思って動画を作ってます。
はい、
私の作った動画でより選手やチームを好きになってもらえたら嬉しいなと思います。
個性でも流れましたよね。
そうですね、
みんな普段こんな仕事してるんですよっていうプライベート、
はい、
お仕事の映像が、
はい
はい、
ありがとうございます。
これからもいろいろ見させてください。
頑張ります。
またね、私井原選手っていうと分析力が高い選手なのかなっていうイメージなんですけれども、結構海外のサッカーの試合とか、まあ、J リーグの試合とかお気に入りのチームの試合を分析してる X 投稿してると思うんですよね、はい、こんな時こうだったからこうしたからこれが正解だったんだとか、
はい、
あれも好きなんですけど、
はい、
子どもたちと関わることも地域で多いっていうことで、地域サッカー教室の担当者として保育園と交渉したり教室の運営したりで、まあ、アカデミーの生徒さんを指導したりするんですけど、分析指導が得意なタイプなのかなと思っていて、どうですか、コーチングとか得意な感じですか？
個人自分的にはコーチは向いてないなと思ってるんですけど、
はい、
子どもたちが好きっていうのと、子どもの一生懸命取り組んでる姿だったりできた時の笑顔っていうのはやっぱすごいパワーもらいますし嬉しくなるので、サッカー教室の担当をやらせてもらってます。
はい、
子どもたちの成長スピードにすごく驚かされることが多くて、とやってる私たちも学ぶことがあったりするので、そこは楽しいなって思ってます。と分析のところでは、と分析は好きでやってるんですけど、
うん、
やっぱサッカーは一人でするスポーツじゃないので、一人が動くだけでいろんなところに影響が出てくることもあって、と得点には直接関係ないけどっていうところでも選手のうまさだったり技術が見えるので楽しいところかなと思います。
大人になってこうやって社会人やりながらサッカー続けてると、はい、まあ、楽しいだけじゃ続かないなとか苦しいこと多いなっていうのがあると思うんですけど、子供はただ楽しいだけでサッカーやってるじゃないですか、
はい、
そういうところを癒されたりします？
はい、しますね。なんか初心を思い出すというか、
うん、
ああ私もこういうことこういう時あったなみたいな感じで、
うん、
なんかサッカー大好きだったっていう気持ちを思い出させてくれるっていう感じですね。
それも自分にとってもいいことなんですね、
はい、
うん、そして続いて広沢美香子選手にお話を伺いたいんですが、
はい、
広沢選手は現在富士観光開発生活設備部福祉用具課で福祉用品のレンタル、地域の方と密接に関わるお仕事をされていますね。介護用ベッドだったり車椅子だったり、はい、いろんなね介護に必要な道具を一般のお家の方に貸し出しに行ったりしてるんですが、実は私この FM 富士山のスタジオが富士河口湖町船津にあって、歩いて3分か5分ぐらいのショッピングセンターベルの交差点で車椅子押して走ってる広沢選手を見かけたことあるんですよ。もちろん人は乗ってないんで運んでたんですけど、交差点をね車椅子を押しながらわーっと横断歩道を渡ってたんですけどまあそのぐらい地域で見かけるというか福祉用品レンタルって本当地域密着のお仕事だし、まあね、利用者さんのご自宅で直接ベッド組み立てたりするお仕事初めて丸3年経ちました、
はい、
やりがいものすごくあると思いますが実際どうですか？
はい、ひろこさんがおっしゃるようにベルのその交差点で車椅子をって自分考えてたんですけど、あの時ですねって言えたらすごいかっこよかったんですけど、ごめんなさい忘れてしまいました。
忙しいから
すいません。いや本当に丸3年って、まあ、自分でもあまり実感なくて、
うん、
本当に入社したての頃は福祉用具やそれにまつわる介護保険のことなどっていうのが分からなかったことが最近に思ってます。でその福祉用具課でいろいろなことを学ぶことができていて、教えていただいて、まあ、組み立て方や機能や特徴っていうのを一通り説明できるようになったのはすごく成長できたことだなと思います。それでまたサポートが必要になった地元の方たちっていうのに福祉用具を使って喜んでくれる時っていうのはやりがいを感じる時です。福祉用具のお仕事でその関わる人たちが 富士桜の選手っていうことを認知してくださって、その応援だったり声援を直接感じられるっていうのはとてもプレイングワーカーとしてプラスだなっていうのはこの部署に来て感じられたことです。
シニアエスコートありますもんね、はいはい、
ありますね、
うん、結構利用者さんと関わってるとおじいちゃんおばあちゃんと仲良くなりやすくなったりしますかね。
そうですね、ね、ね、関わる年代としたら結構近いので、うんうん、ちょっと似てるなあのおばあちゃんにみたいな時もあります。
そしてね、仕事で必要ということもあったと思うんですが、福祉住環境コーディネーター2級の資格取られましたが、はいはい、これはどのような資格で現場でどう生きてますか？
そのコーディネーターの試験は福祉用具をその選ぶ時に必要な、うん、まあ、理由だったりっていうのをこちらがその提示しなきゃいけなくて、はい、そういった情報を適切に選べるっていうことができるようにする試験であって、うん、すごい利用者さんのためには必要な試験だなって思うとこです。
例えばじゃあ介護認定何級で、うん、こういう人にはこういう道具が必要なんだろうなっていうこともケアマネさんと話し合ったり。
はい、そうですね、うん、もう本当に利用者さんごとに状態だったり、うん、その介護の、まあ、家庭環境っていうのもすごく変わってくるところなので。
ああ、そっか、
はい、利用者さんに合わせて一番自分たちができるベストな選択肢をご家族に選んでいただいて、うん、ケアマネさんとも相談しながら進めていくっていうのがこの仕事のいいところであり、すごい難しいところでもあるんですけど、すごく勉強しながらやってるところではあります。
そうですね、結構利用者さんのプライベート家庭環境をすごく踏み込んじゃうところありますもんね、うん、守秘義務なんかもねきっとあったりすると思うので、大変なお仕事頑張ってますね、はい、そんな真面目な話の後に1個だけ伝えたいことあるんですけどいいですか？はい、ちょっと気持ち悪い話かもしれないんですけど、私いつも広沢選手をボール蹴るぞってふって踏ん張った時のバッキバッキの太ももすごい好きなんですよ。
本当ですか？
めちゃくちゃ太ももかっこいいんですよ。みんなサッカー選手ってすごい体細くて華奢なのに、うん、足だけちゃんと筋肉ついてて、
そうですね、
当たり前なんだけどそういうスポーツだから。でも特に広沢選手の足がめちゃくちゃかっこいいんですよ。筋トレ好きですか？
筋トレ好きですよ。まさかこの質問来るとは思わなかった。
筋トレします？
しますね、はい。
筋肉なんかつきやすい体質とか？
そうですね、自分つきやすいと思うので、
はい、
本当に筋トレやればやるだけ筋肉がつくので、うん、自分磨きの一つとして、
はい、
すごいやるぞみたいな感じでやってます。
あ、やっぱそうなんですか？つけようと思ってつけてます？
まあその部分あります、こっちから来て。
いやなんかねめちゃめちゃかっこいいんですよ。あとね、 FM 藤山のリスナーさんの中にも広沢選手の熱心なファンがいて、 X のアカウントに写真載せると、ひろこさんありがとう、もっと見せて、もっと欲しいっていう熱心なファンの方いらっしゃるので、
はい、
ぜひこれからも試合に出てもらって、
はい、
バキバキの足見せてください。
はい、ひろこさんにも、はい、リスナーさんにも、
はい、
その写真届けられるように頑張ります。
はい、ありがとうございます。それではですね、せっかくですから2人揃って一緒にラジオ出演なかなかない機会だと思いますので、お互いがお互いのことをどう思っているか聞きたいなと思います。ですのでまずお互いのいいところを思いっきり褒め合ってほしいなと、この番組トーキング富士桜第3回目ですが、1回目も2回目もそれをやってもらってます。井原選手から広沢選手を思いっきり褒めてください。
そうですね、まずは顔。
顔がいい。
綺麗すぎる、羨ましい顔をしてるなって思います、
うん。
まあ、次は真面目なんですけど、あとは一生懸命頑張れる子だなと思ってます、
うん。
まあ、仕事でもサッカーでも外的要因で大きく左右されることなく自分をしっかり持ってるなって感じます。
そうか、外的要因周りがどうであれ自分は自分、はい、結構信念が強いタイプかな。なかなかこうやって褒められることないんでしょ。
いや、ないですね。
結構嬉しいけど緊張する。いや、
そうです、そうです。
先輩だし、
先輩だし。
一応、ね、
とりあえず顔がいいはチームメイトのお墨付きってことで。
そうです、
ありがとうございます。
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 そしたらじゃあ広沢選手、井原選手を褒めてください。
はい、南さんはその情報を集めてそのアイディアだったり思考に結びつけるのが上手い選手だなって思ってて、まあ、それがサッカーにおいてもその企画部での活動においても働いてて、まあ、パッと思いついてスパッと行動できるところっていうのは同じ企画部としてもすごい尊敬できる部分ですし、まあ、サッカーでもアイディアだったり南さんの考えをいつも伝えてくださってて、自分はすごい自分の中じゃなくて南さんからの意見で思いついたこととか気づいたこともたくさんあるので、それはすごい南さんが、まあ、自分にないところだし南さんの尊敬できる部分です。
そっか、分析が得意な人って気持ちを言葉にするのが上手だったりしますよね。
そうですかね。
そうそう思ってることを広沢選手他の選手に分かるように言語化してくれるんですかね、アイディアとか。
南さんそれが早いです。
早い、
めちゃめちゃピッチの中でパッて単語で言うみたいに早いです。逆に自分がそれを受けて考えちゃうってぐらいあります。
あ、なんで今その言葉が出たのかな、一旦考える。
そうです、そうです。
早いんですね。分析力があって言葉にできる能力があるっていうことですね。
はい、
はい。そして今回リーグ中断前のホーム戦が6月30日日曜日に開催されます。イベント企画部として夏祭りを計画していると伺いました。どのような企画になるのか教えてください。
はい、毎年好評のスーパーボールすくいや、水鉄砲射的も用意します。
はい、
他にも夏を感じてもらいながら楽しんでもらえる企画を今考えているので楽しみにしていてください。
はい、
グルメはその夏に食べたいものだったり夏らしいものを準備してます。でホームゲームで楽しめるコンテンツとしてそのアンプティサッカーとブラインドサッカーの体験だったり一平さんによる富士ヨガっていうのも開催していただくので一足先に夏を感じられるイベントとなっております。
一平さんはヨガインストラクターの一平さん。
そうですね。
はい、私はヨガマットとか持ってった方がいいですか。
でも芝生だから
結構芝生の上でそのまま晴れてれば6月だしいい陽気で。そして今回は、キックオフが11時30分、ちょっと早めなので入場9時30分、午前9時30分入場、はい、キックオフ11時30分なので午前中の比較的日差しが強くない時間にいろいろ遊べそうですね。
はい、
はいはい、楽しみにしています。では最後にラジオは音楽も重要ということでお二人の現在の一押しアーティストそしてお気に入りの曲を教えてください。まずは井原選手お願いします。
はい、最近よく聴いてるのがミスターフォルテさんの国旗神をよく聴きます。
うん、
ちょっと疲れたなって時によく聴いてて歌詞が素敵なんでぜひ聴いてみてください。
はい、ありがとうございます。では広沢選手お願いします。
はい、バウンディさんのともし火です。で今の一押しが自分の中でバウンディさんでそのアップテンポでワクワクするような曲がとても多いので最近よく聴いてます。
どんな時に聴くとかあります？
車運転してたりとかノリノリで運転してるかもしれない
じゃ車椅子押してる時みたいなテンションで、
はい、そんな時はないかな
そう、車椅子押してる時はすっごい真面目な顔してました。
よかった、よかった。
大事な商品だから壊しちゃいけないからね。人を乗せるものだからね、はい、真面目に押してました。
はい、遊戯ではありませんので。
ありがとうございます。トーキング富士桜、今日この時間は井原美奈美選手、広沢美香子選手にお越しいただきました。井原選手、広沢選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。